FM ヒコネお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動しているヒコネ市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは無駄な買い物。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16畳を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、ワールドカップも終わりましたね。
この前の月曜日ですか。
はい、
終わっちゃいました。
俺もさすがに起きてみたよ。
4時興奮しましたね。
いや、面白かったな。
延長まで行きまして、
うん、
ね、その前の日も、前の日は6時から、朝6時から3位決定戦があって、
はい、
で、これもまあ点の取り合いというか。
あ、それは点の取り合いやったんや。
もう前半、イングランドとフランスが3位決定戦はやったんですけども、うん、
はい、
イングランドが前半で4対0。
うわ、すご
っ。サッカーにおいて、前半で4対0。
うん、はい。
こんなもん、大体の人が、後半もやらんでも結果分かってますやん。
そうやな。
みたいな状態です
わ。なってしまうよね。
そこでフランスは、4人一気に選手交代しました。
ああ、なるほど。
もうそこで別のチームになり、
うん、
もうすぐにフランスが2点、
はぁ
?3点を、3点ぐらいかな、追いついて、結局まあ、トータルスコアで6対4でイングランドが勝ったんやけど。
6対4、すごいな。
6対4、サッカーのワールドカップで6対4。
はぁ。
はぁーやで。
はぁーやな。
すんごいし、最後の最後までずっと点数決まって。
それは見てなかったな。
そして次の日が、決勝で、
はい、
アルゼンチンとスペインがやらはって、
はい、
これもすごい試合で。
そうやな。アルゼンチンが全く攻撃できてなかったからね。
ほんまにもう、ね、スペインも別にそんな飛び抜けた身長のでかいやつっていうのは別にいい日わけ、うん、やつって言ったらあかんな。飛び抜けて身長が大きい選手。
いいじゃん、全員年下やし。
まあまあまあ。これ、でも監督3年上かもしれんで、ちょっとやめとくけども。
あ、そうなんや。
日本人と体型がよう似てるって言われてるから、日本人もスペインみたいなサッカーしたらできるんじゃないかみたいなことは一時言われてたんやけど、
うん、
やっぱこれでもレベルが違うなと。
なるほどね。
感じましたね。
いや、面白かった。
ほんまに、
うん。
どの選手が出ても、なんか、機能してたみたいな感じのね。
さすが世界を決める、
はい、
はい、大会やった
と。もうなんか毎月やってほしいわって思うよな。
毎月、
う
ん、いやいや、しんどいよそれは。もうよそのクラブとか見ときいよ。
これ福原提案なんやけど、まあ、世界各国でいろんなサッカーのリーグ、スペインリーグとか、
はい、
イタリアリーグもありますし、
はい、
どこでもあるんで、フランスもある、もちろん日本も J リーグっていうのが
国ごとにあるよね。
あるんやけども、
はい、
じゃあ1年休んで、
はい、
ナショナルチームでやるのはどうですかって。例えば J リーグ。
はい。
スペインのリーガ・エスパニョーラとか。
はい。
イングランドのプレミアリーグとか。
はい。
あるんやけど、これもう1年だけ全部休む。4年に1回か5年に1回、もう全リーグ休んで、
はい。
みんな母国に帰って、ナショナルチームでやって、選ばれへんかった人らは選ばれへんかった人らで、
はい。
まあ、クラブチーム。は、うん、もちろん運営のためにやるんやけども。
ああ、なるほどね。その代表に選ばれた人たちは？
は、もう、
そのために。
その1年は、おのおの国を背負う。選ばれへんかった人はクラブチームで頑張る。
なるほどね。
それちょっと1年間かけて、俺は、
いや、でもお金がどう動くかって話よね。
ほねんと俺ちょっとバイト頑張ってどうにか。
そんなもんじゃ無理よ。何分養うつもりなのよ。
難しいか、
そう。いや、難しいよ。でも4年に1回やからその特別感があるかもね。
まあ、盛り上がって。
はい。まあ、年一で言えば、やっぱこれからも甲子園ですよ。
まあ、甲子園もありますね。
はい。まあ、今、段階で、この放送が流れてる時点で、滋賀大会、
うん、
予選はもう決勝が決まってる状態です。
まあまあ、どこと、この収録中はどことどこかは分からへんけども、
はい、
日程的に何事もなければ、
はい、
決勝決まってる。
決まってる状態で。はい。はい、それがどこが来るかってとこで。
はい。
で、今この日、収録してる段階で決まってるのが、綾葉高校、
はい、
近江高校、はい、八幡商業、
はい、
彦根東と、
あ、
はい、が決まっておる状態でございます。
ほんでまた近江と彦根東がやらはっての山でしょ、うん、トーナメントは。
ああ、そうです ね。
そこの山なんで、
うん、
これもまた近所同士の高校の対決でっていうことで、
うん、
どうなっていくか。
そうやね。
まあ、八幡商業高校も古豪と言われる、
うん、
もうね、20年前、30年ぐらい前ですか、めちゃくちゃ強かった、
はい、
甲子園にも行くような常連校、はい、則本投手、ジャイアンツの則本投手の母校ということで、
はい、
やっぱ注目は注目ですよね。
そうやね。
公立高校。
うん、でも彦根東すごいね。文武両道ってことやな。いや、
すごいわ、もう。
すごいことよな。
ほんまに。
これから強豪になっていったら、ほんまとんでもない高校になるやんか。
だからもう、どこが行くか分からへんわけよ、もう。ね、
うん。
こうなってくると。宮城県の県大会なんてもう仙台育英めちゃくちゃ強いわけよ。
ああ、まあね、よく聞くもんね。
仙台育英一強やで、見てても。
そんなに
宮城大会見てても。
今年の
仙台育英も、まあ仙台育英が出てくるやろうなとは僕は思ってまして、
うん、
あとは広島がどこが出てくるかちょっと楽しみやなっていう。
ああ、忙しいな。
忙しいな。
スポーツ好きは忙しいよ。
各都道府県は結構ね、強豪校、大阪桐蔭高校も負けましたしね。
ああ、
もうこれでどうなってくるか分からない状態で。
そうか。はい、あとは紹介してないのが、滋賀学園、
はい、
滋賀短大附属、
はい、
彦根総合、
はい、
と立命館守山と、
はい、
はい、が出てくるということで、でももうこの時点では結果決まってると、
はい、
これが放送されてる時点では、これがどこが決勝になってくるのかっていうね。
ほら、もうね、
うん、
どうなるか、まあ、これはもう全国共通して言えるんですけれども、
はい、
もうほんまに高校生って高校野球ということでね、
うん、
もう僕実力は拮抗してるんじゃないかと。
ああ、そう。
もう僕、そうですね。
もう近江高校一強ではなくなってると。
もちろん近江高校めちゃくちゃ強い。
めちゃくちゃ強いやろね。
めちゃくちゃ強い。
うん。
いや、どうなるかだよな、そのこれ。
面白いね。そう考えると、滋賀県もどんどん強くなっていってるやんか。
高校野球もめちゃくちゃ面白いし。ただもうほんまに今、暑さが問題になってるから。
それやね。
暑さ、そして、地方大会のゲリラ豪雨。
うん。
まあ、どこやろ、東京なんて何個か流れたし、試合中にゲリラ豪雨になって、
うん、
そこで一旦中止、後日そのイニングのそのカウントから試合再
開。なるほどね。
だからこのピッチャーの子が当日調子悪くてゲリラ豪雨で中止になったけど、うん、次の再試合の時はめっちゃ調子いいかもしれ
ん
し、
うん、
そういうのもまた変わってくるし。
そうやな。その辺はもうゲームメイクとしてはだいぶ難しい話になってくるよね。
難しいと思うで、ほんのも途中からな。
それでもまあ安全第一で行ってほしいからね。
ほやで、ほんま。だから、うん、熱中症とかも気ぃつけて。だから今富士山とか登ってはる人らもやっぱ涼しいとは言えども、
ああ
ほやなってはったり、
うん、気づかんうちに熱中症になってたりするから。
そうね、なんか、半袖短パンで行って怒られてみたいな。富士山行って
登山を
行って
舐めとる。
でもう入れてもらえへんから今は。
ああ、そう、半袖短パンじゃん、
うん、
ああ、そうなんや。
持ってるんけって、上のジャンパーとか持ってるんけっていう話になって、
うん、
持ってへんってなったら買うか買えるか。
ああ、なるほどね。
レンタルする、買う、
うん、
それとももう諦める。
あ、レンタルもあるんや。
確かレンタルもあったはず。
ああ、レンタルはありがたいかもね。
だからまあ暑い日なんて富士山例えば5合目から登りましょう言った時に、
うん、
5合目はまだ気温が25度とか、
うん、
30度近いかもしれんわ、
うん、
でもこっから一気に下がってくるで。
なるほどね。上まで行ったらもう半袖じゃ無理やと。
そうそうそう。で、私も福原さんも富士山に7回ぐらいかな、
うん、
登ってるんで、
はい、
その辛さも分かりますし。
あ、なるほどね。
もう、恐怖も分かりますし、
うん、なるほど。
ただこの富士登山っていうネーミングだけは納得いかんっていうだけで。
え、どういうこと？
あ、富士山に登ろうってまず山内さん例えば思うやろ、
はい、
何が目的になる？
あの日の出、
ご来光やろな、
はい、
だご来光っていう目標があるから、
はい、
富士登山って言うんやけども、
はい、
この後下山するやん、まあ、目標達成した後下山するやん、
はい、
その下山の目標ってもう早帰りたいになるやん、
はい、
もうこっちの気持ちが強いから俺登山って言うんやったら下山でもいいんちゃうかなって思うぐらい。
どういうこと？
富士ね、山登り、
基本山登りってどこの山もそうなんじゃないの？
登るんがなんか登るっていう感じをじゃあ使ってほしくないの？山
折り切ってまでが。
が、そうそうそうそう。遠足が、家帰るまでが遠足やみたいな、校長先生よう言うて滑ってやったやろ、昔。
いや、別に滑ってはいいんよ。
これと一緒。
大事なことやから。
山登って。
みんな間に受けて聞いてるよ。
帰るまで。
うん。
いや、ふっ登山っていう言い方って、なんとかならへんのかなっていうのはずっと。
登り降りって言ってました、
ね。登り降りみたいなこと、要は。
やめて。
登山って下山でもあんねん。
はい。
登山下山みたいな。富士登山下山しようぜみたいな。
いや、別
に。トゲ山。トゲ山や
ん。何やねん、富士トゲ山って。
だから登って降りる。トゲ山でいい。
いや、別に、だってそこが目的なんやから。降りることを目的としてへんやん。
だから、
もう帰りやん。
ま、登ったこと、うん、あんま1回2回今初めて登ってご来光見たやったの気持ちで帰れるわけよ、うん、
はい、
で福原さんもう何回も登ってんねんな、
はい、
で他の富士山以外もやっぱ登ってるんな、
はい、
で頂上行く、
うん、
下山してる時はなんしてるやろこれぐらい、
まあ早帰りたいなとは思うよ、
うん、で膝もガクガクなる
わかるよ。
もう
俺も1回だけ登ったけど、うん、ほんま膝ガクガクなった
よ。下山の方が辛いやろ。
下山の方が辛い確かに
富士下山やね、
うん、早く帰りたいっていう気持ちしかないから、うん、
そこやね、うん、そのネーミングがちょっとね納得いかへん部分。
そうか、目標がなくなるからね下山はね。
目標がもうほんま家帰りたいだけね、
うん、
あんだけ何ヶ月も楽しみにしたご来光、しかもご来光な、福原さん7回か8回登ってご来光見たって3回4回ぐらいや。
あ、そんな確率なんや。あ、じゃあ俺ラッキーやったな。
早下山しろみたいな、
うん、
酸素がない、もう悪天候で雷が落ちる。
あ、そんなことない
な。行くな行くな、こっから登るなもあるし、頂上までも行けへんかってこともあるし、うん、もう山小屋から出るなみたいなんで、
うん、
悪天候すぎて。だからほいなん考えたらやっぱね、何ヶ月も楽しみにしてたご来光を見た、やった、うん、早く帰りたい、はぁ、もう誰。
いや、それはもうよかったなーってちょっと思いにふけながら降りたらいいんじゃない。
あ、それ1回目や。1回目はそれでいけんねん。
あ、そう。
ああ。
じゃあ、なんで2回目行ったんや。
なんで俺こんなんやってるやろみたいな。
やっぱ言ってた。2回目でそれを感じてんたらいいよ。あとの5回何やったんや。
2回目は、もう、すぐ下山しろやったんや。
あ、見れへんかった
んや。俺が悔しかったから、
うん、で3回目。
3回目、4回目とか行き出したん
や。で、3回目でだってもう1回見れてるわけやろ。
うん、見れてる。ほらけど、まだより良い、なんか、雲海で、そっから、太陽が、みたいなやつを見たら、
なるほどね、
うわ、こんな景色もあんねや、みたいなんで、
うん、
毎回違うわけよ。
まあまあ、そりゃそうやろね。
うん、ほんなん見出したらやっぱ、もっと見たい、もっと見たいになるわけよ。ほらけど、下山してるときは、何してるんやろ。
逆にないの？その7回も登り降りしてんやったら、
何が？
帰りの楽しみ見つけたみたいな。
あ、帰りの楽しみは、グループに入るみたいな、団体。
あんた、息も入ってたよ、言うてんやん
け。息も入るし、帰りも入る。だからもうこういうことしかないんや。
ちゃんとツアー料金払いや。
ほんまやで。俺だって知らんツアーのインストラクターに膝のサポーター借りたことあるしな。
まあそれはね、
うん、
まあ、大変なやつは必要やから。
これつけたら楽っすよって言われて、このインストラクターは俺がツアー客やと思ってたから。え、いいんすかこれってつけたらほんまに楽ですよん言うて。
いいんすかじゃないのよ、
ね、
あのツアー参加者じゃないですってそこで言えよ。
ああなるほどな。
それが普通でしょうよ。
ほーとはならへんかったな。やっぱ仲良、めちゃくちゃ仲良くなったよな。
それでみんなで登りたいんだよ。みんなで行きや。
あーか、気ぃ使
う。え、どういうことよ。
仲間内で行くと案外気ぃ使うやん。もしこの人に何かあった時にとか、俺がもし何か高山病になった時に、
うん、
いえ、俺をほっといていいんで行ってください。とか言うもん、いや、それは無理やろ。みたいなことにもなるやんか。
まあね。
だから、なんかみんな気ぃ使うみたい。
じゃいざとなったら切り離せるからってこと？
いざとなったら切り
離す。そのツアーの人知らん人や
から。あ、まあ、ツアーの人っていうかもう別に、がっつり一緒にいるわけじゃないで。
あ、そうなんや。
うん。さあ、ちょっと喋って休憩したら行きますわって、別にそのツアーの
人。いや、ツアーの人違ったんかーいって言われるってこと。
あ、そうそうそう。
何してんのマジで。
ちょっと喋って、みたいな。
うん。
あ、そうなんですね。だからまあ、登山とか、もうね、今年もなんか登山誘われたりしてるけども、やっぱ今、クマが大変やん。
そうやね。
だから熊問題って言ってんの。
富士山やったらさすがに出れへんって感じするけどね。
うんうん、だから他の山、うん、栃木の山とか、
うん、
ああいう方の群馬の山とか登ろうや、みたいな話になってるんやけども、
うん、
ちょ、熊問題をどうしていこう。
いや、それはほんまに怖いよ。
そう。
どこにでも出てくるからね、今。
そうそう。これはもうどうしようもできへんやん。
その危険を感じながら山登ろうというやついるんや。
そうそうそうそう。
いやもう頭おかしいとしか思えへんけどな。危ないだけやん。
だから熊はほんま危ない。
うん、
気ぃつけな晴れやっていう。
いやほんまにどうしようもないからね。はい、ほんじゃ本日の彦根のニュースいきましょうか。愛称中山道、越川宿で、全日本中山道瓶手まり転がし参加者募るってことで、
ほう、
最初中山道言ってもたら中山道ね。はい、ちょっとお隣なんですけど彦根市の、そちらの方でイベントがあるのでそちらのご紹介したいと思います。愛称町の伝承工芸、越川瓶細工手まりをモチーフにした大玉を転がしてタイムを競う第6回全日本中山道瓶手まり転がしが8月29日中山道、越川宿で開催されます。この日に開催する第20回中山道宿場祭りのメインのイベントとなります。競技は直径150センチのビニール製大玉を3人1組のリレー方式で転がす形式。中山道宿場祭り会場内に設置した200メートルの特設コースを2回走行し、合計タイムで順位を競います。大玉は軽量なビニール素材のため10歳以上であれば誰でも挑戦できます。大会には東近江警察署や消防署のチームも参加予定。愛称町観光協会オリジナルキャラクターピーちゃんダンサーズも駆けつけ、会場を盛り上げます。昨年は県内外から10チームが出場しました。表彰では優勝、準優勝、関東賞に1万円から3万円相当の商品を贈るほか、仮装やパフォーマンスで会場を沸かせたチームにはユーモア賞も用意しています。愛称町観光協会事務局次長の北村さんは、2026年の暑い夏の思い出をぜひ愛称町で作ってほしい、イベントを通じてより多くの人に愛称町の魅力を知ってもらえればと話します。競技は16時半頃からで参加無料でございます。で、1チーム3人で10歳以上、18歳以上が1人以上必要、男女比は、問わない、事前前申し込みが必要でございます。8月16日締め切りということで。
ほうほうほう、
どうですか、新しいイベント町おこし。
いや楽しそうですよ。
これが第6回ということで、まあ、写真とかはあるけどだいぶ楽しそうよ、みんなが見守ってる中。
これが事前に、
うん、
事前にもネットかなんかでってことですか。
いやと思うよ。しかまあその愛称町のその観光協会に連絡すればいいんじゃないかな。
はあ、
うん、特に連絡先は載ってないですね。
ホームページで確認してくださいっていうことです
ね。ホームページがあるかどうかもわからんけども、
ほう、
うん、それで電話番号を調べて電話してもらうって感じじゃないかな。
は
い、うん、それかもうわからんかったら東近江警察署も参加者あるからそこに聞きに行ってもいいし多分親切に教えてくれるやろうから。で、8月16日締め切り、
まだ時間はあるんでね。
まだそうそう時間
がある、半月ぐらいは余裕があるから。
だから8月29日やからイベントが、まあ夏休みの思い出の最後、
最後、
はい、どうかなと、
はあは
あ、いうことで、ちょっとは涼しくなってるかもしれんしね。で、16時半やから夕方ちょっと日が沈み出した頃から始められるから。
16時半はまだでも明るいな。
明るいよ、
8月末の。
そう、暗いとこでやってたらえらいことになるから、
うんうん、まあ涼しいか、
ちょっと涼しくなってくると思う。うん、だちょうどお子さんにもいかがですかって。10歳以上、だまあ18歳以上が1人は絶対いなあかんよってことで、で、まあ、子供たちだけでは無理よっていう。
で、時期的にはこの今の7月の末ぐらいが梅雨明けが一番暑いって言われてる状況やから、
うん、はい、
まあ8月でこれが10月ぐらいまではまあ続くっていうね、
はい、
暑いなっていう日が10月まで続く、
うん、
で7月の今が一番暑い、
はい、
ってことを
一応ね、でも関西は近畿はピークは過ぎ始めてるらしいよ、はい、この時点で、この放送の時点で。
ほんなら暑さを、1回目のこの暑さみたいなこと
なのかな。俺もチラッとニュースで聞いただけで、あ、よかったなと思いながら。
これがまた、まあ、しばらくはまあね、
うん、
何回か繰り返すと思われるけども。
下がりはせえへんと思うけど、これ以上は上がりませんよってことかな。もしかするとね。
きついでも。
いや、きついよ、きついよ、本当に。みんな気をつけてください、本当。
39度超えてるところが全国でも、何個もあるんね。
はい。
39度なんてありえへんやん。
ありえへん。
36度でヒーヒーフーフー言
う
てんのに。
うん。
で、29度、30度。お、ちょっと今日まだマシやな。
でも体おかしなってるやん。
おかしなってるほんま。30度はまだちょっと涼しいで言ってるもん。
それはまあ、今後そうなっていくんじゃない？体が。人間の体が。高温に耐えられるように。
ほんなでも2年3年で変わってい
く。まあ俺らの次の世代とかよ。若い子たちは熱いのに強いみたいな。
進化していくってこと。
可能性あるよ。
これは全然あると思うけど。
うん。
でもほんまにも耐えられへんで。
まあね、俺らはもう全然耐えられへんよ。
で100年後50度になるって言われてるん
や
ろ。
やばいな。
一部では。
それでも生きていけるような体にはなるんじゃない？
ほんで、100年時代って言われてるから、うん、今の赤ちゃんとかが100歳のおじいちゃんおばあちゃんになる頃にはもう50度の生活してるんで。
いやー怖いな
ー。体温よりももちろん高いし、お風呂のお湯よりももちろん高い、
う
ん、
そうやんな。
こんなもん無理やで。
無理やで。
とねえ、じゃあ琵琶湖入ろう、暑いし琵琶湖入ろう、海行こう言うても、ほんの水も暑い、
うん、
もうどうしたらいいんやっていう。
でも家から出んくなるよね。だから俺がもうほとんど家から出てないもん。
は
あ、暑くて。
だからもう極楽湯とかこの時に行ったらほぼ水風呂ちゃ
う。いやいや、そんなこと
8種類ぐらいお風呂あっても7種類はもう水風呂のなんか。
ああ、でも温度は下げんのかな。
柚子の香りの水風呂とか、
うん、水風呂ってかまあプールぐらいの、うん、温水プールぐらいの温度、
もうほんまの
適温、
適温20度。
え、どうなんっていうお風呂も誕生してもおかしくないかもね。
はあ、もう今だから、サウナ好きなんでよく行くんですけど、水風呂でも3種類4種類ある水風呂もあるし、
はい、
施設によっては、
うん、
温度がちょっとずつ違うみたいな。
ああ、なるほどね。
もうこれで全然違うし、
うん、
もう一桁台の水風呂なんてもうびっくりするし。
ああ、危ない。いや、危ない。もしかして
もう危ない。
怖いな。
でも超気持ちいい。
あの確かに水風呂入った時のあのっていう、心臓止まるかもっていう、あの感覚は知ってるから。
これで多分14度ぐらいだと
思う。あ、そう、うん、そんな高いんや。
13度14度ぐらいだと思う。もう8度とかもう凍え死にそうになる。
年齢制限あんのじゃ。
いや、ない。
高齢者危なすぎるやろ。だって
でも高齢者も用が入って
ある。危な、もう体が順応してるんや。
いやと思
う。低い温度に、
うん、
進化できるよ人間。まだまだ。
お前8度とかの水風呂入った、あと20度の水風呂入ったらちょっと暑いというか、
あー、
ちょっとぬるま湯みたいな感じね。
まあ麻痺してんじゃん。
麻痺してるもん完全に。
はい、なるほどね。本日のテーマ何でしたっけ。
本日のテーマは無駄な買い物。
はい、お手紙いただいてます。いつもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
イタリアンシガーブドクさん、こんにちは。
こんにちは。
無駄な買い物は100均でしがち。つい100円だからこれもって買ってしまい、使わなかったもの、使い切れていないもの、使ってみたけどいまいちだったもの結構あります。その使わなかったものまとめたらいくらになるか考えると少しゾッとします。なので考えないようにしています。最近もちょっと100均でまとめ買いしてしまったものがあるので、無駄な買い物にならないように使い切りたいと思います。イタリアンさんの100均エピソード何かありますか。
はあ、でもこれも分かるな。
分かる。ついつい買っちゃう。ほんまにレジ前のお菓子やめてほしい。
レジ前のお菓子。
そう、レジ前にお菓子ぶわー並んでんのよ、俺が行く100均で、うん、全部100円な。今コンビニでお菓子買おうと思ったらもう150円200円ぐらいするから、
うん、
それが100円って思ったらちょっと手が伸びちゃうのよね。まあ一回1個買っちゃう、なんか。買うつもりなかったのに、計算にこれなかったのになと。
はあ、
ついつい買っちゃう。
そうなんやな、
うん、
俺お菓子とか買ったことないわ。
買ったことないことはないや
ろ。100均でよ。
あ、100均で、
うん、
あ、そう、安いのよやっぱり。
その100均で、
うん、
例えば生姜のチューブとかわさびのチューブとか、
はい、
100均にももちろんあるじゃない、
うん、
で110円でしょ、
はい、
でもスーパーやったら98円の税込みとかかなって思ったら、はい、じゃあこっちで買おうかなってなるやんか、
う
ん、
まあそうやね。
だからこの食料品というかこういう売り場、食品売り場にはあんまり立ち寄らへんな、
うん、あ、そう、
うん、もうこれって決めたらもうそこに行くようにしてる。もうこの方と
一緒で。俺もそうよ、そこに行くのよ、
うん、
でレジを通るやんか。
レジ
横にお菓子が置いてるやんか。安いなおいって思って、
はあ、
人が並んでるとね、待ってるにやっぱ行っちゃうのよ。
そういうトラップに引っかかるってことか。
そう、100円やしになっちゃうのよ、はあ、あとカップラーメンもやっぱ100円やから。
カップラーメン売ってはるんですか。
売ってますよ。
はぁ、
安いのよ結局。
はぁ、
だって今100円で買えへんやん。
買えへん、買え
へん、うん、
は
ぁ、ちょっと昔見かけたようなメーカーさんというか、まあ商品が置いてたりするのよ、
うん、ちょっと昔見かけた。でも俺は期限大丈夫なんか
よ。それが昔のものとは言ってへんよ。
その商品
あんま巷で見えひんから、
うん、
あ、昔よく見たなこれみたいな。
は
あ。やっぱ全ての商品各お店が置けるわけじゃないから、
は
あ、まあ売れるもの新しいもの入れていかるわけやん、
は
あ
は
あ、だから昔のものは少量になってそういうところに送られてるんじゃない。
はあ、
うん、
だからもうほんまにこれ買う、これ、これとこれを買いに行くって決めたらもうそれだけにしないと無駄な買い物が増えていくってこと、
うん、絶対それはそうなんやけど、新しい商品出とるなとか、うん、あ、こういうコーナーできたんやって思ったらやっぱチラッと覗くやん、うん、でいつの間にかもうウィンドウショッピング状態になってて、
だからまあ消耗品を買う、うん、例えば激落ちくんのスポンジみたいなやつ、
はいはいはい、
アイナを買うだっても、うん、あ、家にあったかな、どっちやったかな、まあ買っとこうか、うん、言って買って帰る、
はい、
あ、いやまだやっぱ家にあったんや思っても消耗品やからいずれ使うし、
うん、
まあええやんって、ここまで無駄には
それはもう全然いい
な ならへんもん、
ね、ならない、
うん、だから、うん、ほい消耗品はね、
うん、
俺はそれは気にはかけてるけども、
はい、
他はほんま全然やな100均って。
あ、そうですか、
うん、
はい、じゃあ続いていきましょうか、皆さんこんにちは。
こんにちは。
かわいいメガネスタンドがあるとつい買ってしまいます。うちにはメガネスタンドが10個以上あります。必要ない。
マジで。
うん、
俺去年友達に木彫りのメガネスタンドあげたな。いらん、いらん。
いや、もしかしたらこの人メガネかけへんのかもしれんし。
あ、そういうことか。
うん、メガネスタンドは俺はあった方がいいと思う。メガネかけてる人間からしたら、
は
あ、やっぱ寝る前とか置く場所を決めてるっていうのが大事で、
は
あ、俺もちょいちょいあのメガネ探すメガネが欲しくなるんや。
ど、
寝てる時にあれここに置いたはずやのにないってなってもう見えてへんから。
ああ、なるほどな。
メガネが見つからへんのよ。
はあ、は
あ、ほんま這いつくばってる状態なんや、ほんまに。どこやメガネ。
俺はメガネ直寝る直前までかけてても、うん、ケースに入れんねん。
ああ、そうなんや。
ほんでケースに入れてメガ、うん、ベッドの横に置く。
うん、
これやったらあかんの？
いいんじゃない？じゃそれがメガネケースやってメガネスタンドやったら、うん、まあ、そこに置けばいいから、
うんうんうん、
でもまあ眠くて寝るやん、
う
ん、だから置いたつもりが置いてなかったりするのよ、
うん、
じゃあもうどこ行ったりなんの？
大変やん。
そうだから、こういうメガネスタンドって置く場所ちゃんと決めてればいいなとは思う。だからメガネスタンドはある、ありやと思う。
じゃあこの人10個ぐらいある言ってはるやろ、
うん、
でもうほんのやったらお風呂場に置いたりとかいろいろ置いといてもいいってことや。
そうやね。
トイレはまあ外すことはないかもしれないけど、
まあサングラスとか置いといてもいいやろしね。
メガネスタンドにな。
うん、
はあ。
そういう使い方もいいと思うけど。
俺も1個ちょっと買おうかな。100均でメガネスタンドで買ってこようかな。
いや、いいじゃん。目的メガネスタンド。
そうそうそう、
決めて、
うん、
お菓子安いとか言っとったなあいつとか。カップラーメン安い言っとったな。
そうか。ちょっと今日の帰り100均に視察行ってこようかな。
はい、じゃあ続いてもう一個いけるかな、最近は CD ではなくダウンロード購入することが多くなりました。以前 CD を買っていた頃 CD1 枚でサイン、2枚でハイタッチ3枚で握手という特典がありました。正直同じ CD を2枚3枚買うならその人の他の CD を買うって思います。同じ CD で、無駄な買い物でしかない。握手目当てで3枚買ったけどさってことでいただきました。
なるほどな。
うん、昔今もやってはんのかな。
あるんはあるやと思うで
ね。
うん、それを
アイドルさんよくやられてたイメージやもんね。
そう、買った分だけ握手ができるみたいな。
うん、あのバイト先の子に言われても CD いりませんかっつって、
ほう、
え、なんでなんでくれんの、いっぱいあるんですよっつって、段ボールで届くんですよっつって、
は
そのファンの CD を買うために、
は、
段ボールで届く、なんでそんな買うのっつって、応援してるんでっつって、すごいなっつって。
俺も CD はもうたことあるわ。
ああ、そう。
そのアイドル、まあ、国民的なね、女の子のグループのアイドルが人気絶頂の頃の CD の、うん、なんか、あ、欲しいですかみたいなんで、うん、なんでって言ったら、これ中身だけ抜いて、握手券みたいなやつさ、もう取ったから、
あ、
これあげますよ、言って。
ビックリマンのお菓子だけくれる、そうそうそうそう、金持ち友達と一緒や。
これの CD 版やん。
うわ、
やっぱみんないるんやな、これ。
やっぱ買うけどやっぱいらんことはあるんやね。
は
あ、うん、まあまあ握手のためってなったら無駄ではないとは思いますけどね。
は
あ、はい、であっという間にお時間ですけども、次回のテーマは、
次回のテーマは夏の旅行ということで。
いいですね。
夏の旅行、皆さんどんな感じか教えてください。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディアでまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。水分補給していきましょう。